月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
4月6日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間です。ついに、
はい、
4月の改編を乗り切って7年目突入でございます。
はい、
ご案内は私木部敏夫と
シーラと
ゆきさだえさおです。
ナイス。
よかった。
おかえりなさい。
おかえりなさい。
危ない危ない。違う、今違うこと言おうと思ってギリギリまで
ちょっと今あのナオトインティライミブームが今スタジオで起きております。
ゆきさだえインティライミですって言うかどうか悩んだんですけど言わなくてよかったですね。
かんゆきさだえさおでございます。
はい、
7年目ということで今日でね数えて73回目の放送でございますよ。
そんなですか。
やってますね我々も。
ね
え、ね、
長寿番組。
長寿番組もう10年20年と続いていくこと願って
本当に
ね、年取るわけですよね。
全くです。
まあ今日も内容濃くお届けしたいと思います。はい、まずはタイトルコールお願いします。
月刊ゆきさだえさおよーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。皆さんからのメールファックスをお待ちしております。
はい、メールは監督アットマーク FM 熊本.jp、 監督アットマーク FM 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
今日はなんかね花見とか今日明日明後日ぐらいはもう真っ只中だと思いますけども、
ですよね、
まあ、花見しながら聞いてる人もいるんでしょうか。
こんばんは。
監督は今日熊本入りですか。
今日熊本入りしてきて、はいはい、また第二高校
を
母校に、
はいはいはい、
ちょっといろいろと
プロジェクトは
また
着々なのかどうなのか、
うん、そうそうそうそう、まあまあまあ一歩一歩って感じですかね。
うん、
なんかこう、うん、いろいろな話を聞いて在校生にね、うん、今実際、
うん、
今日はちょっとねいろんな場所を見たり、
うん、
ね、演劇部の子とか地学部の子だとか美術科の生徒の美術棟なんてね、はい、入ったことなかったですからね今までね。
あ、
うん、美術
大学してる時も、
うん、美術棟に入り、
うん、
そうそう絵を描いてるとこ見せてもらったり、
うん、
ね、なんかこういいですね青春で。
あ、
なんかそうですよ爽やかで。
まあね今ね、だいたい学校桜の木とかがありますからね。そうそう、いい感じでね、春っぽいんじゃないですか。
ねえ、第二高校の女の子たちは可愛いんですよ結構ね。
うん、
ねえ、恋しちゃえばいいのに。
男子たち。今男子がね、装飾系などなど言われておりますからね。
そんな感じでしたよ。なかなか良かったね。地学部の子たちがいてね、
うん、
女の子2人に男子4人ぐらいいたのかな。
うん、
これ一応屋上に行けるんですって。
うん、
で第二高校の屋上、俺らが在学してた頃は勝手に屋上に行ってサボったりしてたけど今はね屋上行っちゃいけない。ただね地学部、地学部なのかな、
うん、
地学を勉強する、うん、なんかそういう部があって、うん、天体を見たり、
あ、観測したりとか、
観測したりして、はいはい、黒点を、
うん、
太陽の黒点を観測しましょうみたいな、ドームがあったりしてね、
うん、
ああこんななってんだとか思いながら連れて行ってもらったんですけど、なんか女の子がねこう屋上に出ると走ったりするんですって、誰もいない屋上を、
はい、
ダーン、うんうん、すごい可愛い青春、
女子高生が走るだけで可愛い、
そう、もうくるくる回っちゃったりしてたの、
可愛い、
いやそれは開放感でくるくる回るわけ、
はい、
で在学生の子たちに、男の子に、ああいうくるくる回ってたりしたらさいいよねって言ったら、うん、みたいな、やっぱりそれはおじさんのやっぱり
感覚なの、
感覚なのかな。
そうなんだ。
ちょっと青春映画撮れそうなね、
うん、
くるくる回ってんですよ、
気持ちいいみたいな、
そう、っていうかもうちょっと可愛い、
すいませんすいません、イメージが崩れました、ごめんなさい、
くるくるくるくる回る、可憐に回るスカートがくるって回ったりとかして、もうそれだけでいいでしょうっていう、
う
ん、なんだこの会話、春の会話です、これは春の会話ですけどね、
ね、うん、
それがどんな形でねプロジェクトがなるのかまだ分かりませんけども、ちょっと
ジャスティスの匂いがします
そうなんですよ。ジャスティスはそういうとこから生まれてるわけですよね。だからもう俺ももう年を取ったから、うん、ちょっと隠居するような感覚でちょっとこう川こっち側ね、うん、ちょっと彼岸から見てますみたいなちょっと感じがしますけどね。なんか若い子たちがああやって
なんか悟ったようなこと言ってますけどね、
特に叫んだりとかしてね、そういいですね、
いいですね。まあ、メールからご紹介していきましょう。ですね、これは多分先月のテレビを見ての感想ですかね、は
い。ラジオネーム関西仕事さんです。初めてメールします。雪貞勲監督の演劇のドキュメンタリーを見てネットで探したらラジオをやっていることを知りました、うん、ポッドキャスト面白いですねといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月の17日土曜日に、NHK の方でね、
はい、
小さな劇場の大きな冒険雪貞勲現代演劇を見るという番組が放送されて、
最初ね違うタイトルだったんですよ。全然生きるべきか死ぬべきかなんていうタイトルだったのに突然これに変わったっていう、ね、NHK の方たちがこう俺の名前まで出てきちゃって、ちょっとなんかね
若手の演劇人とね、まあインタビューしていくというような、
監督がインタビューをされるんですよ ね、
うんうん、ね。だなんかまあ演劇好きなんでね、あの映画見てるより演劇見てるっていう方が多いわけなんで、1ヶ月のうちで考えてみると、で結構演劇 の、ね、あの演劇界の方たちは僕はよく演劇を見に来てることを知ってる人が多くて、それで今回のオファーがあったんだと思うんですよね。でちょっとだから福原光のりさんっていうですね、ピチチカルテットっていう劇団をやってた、うん、人と、あと蓬莱竜太ってモダンスイマーズっていう劇団をやってる、うん、劇作家の劇作家演出家の方と、あともう一人は、高波劇団っていうところの高波彩さんっていうね、まだ29歳かな、うん、若手の3人に、まあ、それぞれの今彼らがこうの立ち位置で、うん、こう演劇をどうやって切り開いていってるか、自分の表現を切り開いていっているのかっていうことを、まあ、僕も、まあ、演劇界という意味ではまだ駆け出しなので、
舞台の演出もされてますからね、
僕もまだ3本とか4本しか、うん、3本かな、うん、3本しか作ってないわけだから、まあ、そういう立場も含めて興味があるわけなんで、彼らと、まあ、ある種、まあ、一緒に特に一緒にやったあの蓬莱くんなんかはもう一緒にあのパレードを脚本を書いてもらって、
まあ舞台版のね
やったりとかしたっていうのもあるので、まあそういう意味ではちょっと興味深くいろんな3人の話を聞かせてもらったっていう感じですかね。
なんかほらインタビューされることは多いけど、まあある種インタビュアーの役割だったじゃないですか。
そうそうそう、もう台本があったら噛みまくるし台本通りに言えっていうとこがあったんだけど、もう全然ダメで撮影をしてたのが、あの是枝さんのカメラとかを実際本編で回してらっしゃる山崎さんというですね、僕一緒に映画祭の審査員やったことがあるような人で、だからリラックスしつつ知ってる中なんでちょっと気恥ずかしいみたいなちょっとねダメなとこもいっぱいオンエア見てて、うわもう見たくねえなっていうとこもありますけど、これ言わなきゃいけないとこ抑えて言ってるとことかは、いやそんな上手くないわけですからね僕はね。ラジオはほら顔が見えないからもう一方的に喋ってるだけなんですけど、やっぱり映像となるとね、
なんかね舞台の上に立ってなんかカメラ向かって喋るみたいなシーンもあったじゃないですか。
不自然じゃないですかねえ、なんかもうイメージでは役所さんを想像してたんですけどね役所広司さんがとかやるじゃないですか、ね、はいはい、あれ難しいんですね、
一人芝居というか一人喋りっていうか、
そうそ う, そ う, そう、うん、1900何年にこの場所はできてみたいなのがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
でこうやってほら顔が見えてないと言えるんだけど、はいはい、カメラが向くとはもうやっぱ役者は絶対無理、役者にはなれないですね。
やっぱ演出することとやっぱ自分で演じることは違うんですね。
いかにカメラの前に自然にする人がすごいかってことですよ。だからインタビューで大体構成してもらってましたけどね僕は、
はいはいはい、
基本的にもう自分なんか質問されてそれに答えてるような状態をうまく切り取ってもらってるっていう、そうじゃないとやっぱ喋れないですよね台本通りには。
なんかこう感想の、こちらもまだ来てますね、
はい、ラジオネームフームーンさんです、映画より演劇の方を見ているとか言っていましたけど、年間にどれぐらい映画と演劇見てるんですか
まあテレビのねこの番組の中で
見てるとか言ってましたけど、ね、
言ってていいんですかみたいなことですかね、
映画監督なのに
いや見てますよ僕は。
年間
っていうとね分かんないですよ、ほら撮影入っちゃったりすると止まっちゃうんで、
は
あ
は
あ、ただこの1ヶ月間この間から、
はいはい、先月の放送から今月
今日までの中で、うん、俺はちょっと
今
新しいツール
を見てスケジュールを確認されておりますが、
いやっていうかね、うん、いやまだあったなと思って、ね結構見てますよ。
芝居ってでも普通ね、そんな
そういう意味では、う
ん、たくさんはね、
先月からで言うと赤坂アクトシアターで怪盗セブンっていうですね、岸谷五郎さんのユニットっていうかね、地球ゴージャスっていう、これ初めて見たんですけど、まあミュージカルっていうか、うん、なんかショー的なものも織り交ぜた、まあ、演劇ですね、うん、まあこれはちょっといろいろあって出演してる方と今度仕事するかなっていうのもあったりとか、まあ、うちの娘が見たいっていう何よりも言ったっていうのが三浦春馬くんの大ファン、ね、で見に行ったっていうのがあって、であと神奈川でなんかやってたね、カートっていうところ、神奈川芸術劇場っていうところでやった、2日間3日間しかやんなかったのかな、鶴っていうね、鶴の恩返しをダンスにして、してるやつがあって、
ダンスで、
これはまあまあ、そういうちょっと変わったやつを見たり、
うん、
その後は、長塚圭史さんが演出した、ガラスの動物園、名作ですね、これを主演が深津絵里さん、だと江田くんと、出てるやつを見て、その後またね大人計画の新作、松尾さんの、松尾鈴木さんが今回作演出で、ウェルカム日本っていうね、震災後の日本をやるんだけど、まあ相変わらずの
大人計画魂は
松尾節で、外国の方がその日本にやってくる震災後に、友達に昔911の時に自分が救ってくれたのは911の現場にいた時に救ってくれたのは日本の青年だったと、その人に会おうと思って日本に訪ねてくるんだけど、その人に会えないって話なんですよね。で変なやつらと出会うと、例のごとくまた奇妙な人たち、その町には変な人しかいないみたいなそれ結構皮肉もありつつ、まあ911をうまく引っ掛けて松尾さんなりにちょっと毒もありつつ描いてましたね。あと昨日ですよ、その後は河原雅彦さ
ん
の演出で、長塚圭史くんがもともと脚本を前に書いたやつですね、河原さんの劇団も元の、ハイレグジーザスっていう劇団に書いたテキサスっていうね、パルコ劇場で、これはね星野源さん、今ミュージシャンでも人気ある、星野源さんと木南はるかちゃんかな、
はいはいはい、あれにも出てた
20世紀少年でした、堤、さんが、はいはいはい、夜深夜とかのドラマとかでも今使ってる、彼女が主演の、ちょっとカルトチックだ、でまた昨日蜷川幸雄さん演出の、シェイクスピアのシンベリンっていうですね、阿部寛さん、大竹しのぶさん、久保塚洋介と、
すごい豪華、
いや豪華ですよ、ものすごい豪華、もう本当にもう素晴らしいですよ、吉田剛太郎さんとか、もう隅が隅まで豪華な舞台を、
まあ、ずっとねシェイクスピアやってますからね、
蜷川さんはもうね、亡くなるまでに絶対全部シェイクスピアやるんだみたいな気分で、
すごい挑戦ですね、
そう、でシンベリンなんてやっぱりあんまり知らない、
聞いたことないですね、
聞いたことないですね、
でしょ、だからあんまりね出来も良くないって言われてたらしいんですよ、でどうそんな風に言われて見に行くじゃないですか、言われてもなと思って見ての面白かった、でこれは蜷川さんが なんか分かりやすく、でシェイクスピア劇が嫌いだっていう人もいると思うんですよね。ああいうまあなアホなっていうな、なあそんななんで分かんないのよとか、うん、なんでそんな顔見りゃ分かるじゃんこいつだって、うん、とかっていうのがとかって多いじゃないですか。で死ぬ時は大体毒だったりとか、大体、うん、もういつもルールがあるっていうか、うんうん、だけどねシェイクスピアでもこんなバカバカしいんだけどコミカルでいて、まあ悲喜劇ってやつですね、シェイクスピアの中では、うんうん、それをこうシンベリンっていうやつはそういうやつで、いや面白かったですね、分かりやすくて久々に笑ったし、じゃあ最後にちょっとねグッとくるんですよ。
へ
え、まあ蜷川さんの演出もそういう風になってるんですけど、うんうん、なんかちょっとやっぱ元気をつけようで、これイギリスに持っていかれるんですね、演劇に、演劇祭かなんかで。
もうイギリスでもねすごいですからね、蜷川さんはね。
でそれでだから今の日本のちょっと象徴的な松の木が出てきたりとか、
一本松
が出てきたりするんですよ、うんうん、でそういうちょっとなんか聞いた話だと杉の木っていう設定だったら、杉の木の枝の話をするシーンがあって、それを松に役を変えてそこだけで今の日本っていうものをちょっと別に直接ダイレクトじゃないですよ、うん、なんかちょっと希望の松っていうものがそこに入ってくる演出とかっていうのは本当に分かりやすいし、うん、あなんか表現したいことがもうダイレクトに伝わるっていうのは、うん、まあすごいことなんでしょうね。
いやーなんかそんないっぱい見てって仕事する暇あるんですかそんない
やだから
すごい
仕事はだって夜だけだったりとかね、
あ芝居はね、
うん、うん、結構見てますよね今ね、1,2,3,4,5,6本、でも6本ですから、
でもたくさんやってるんですね、それだけ、
まあ、東京はね、
東京はもうね芝居がやっぱりあるし、基本的に芝居は見ようっていうか、なんだろうな、やっぱり映画だとやっぱ疲れちゃうんですよね、もっとやっぱり自分の作業作って常に考えてるのが映像だから、
うん、
その展開とか要するに芝居ってそこの場でしか起こってないことなんで、
うん、
組み立てるのもこっちなんですよ、思考として何を取捨選択していくかっていうのも僕なんですよね、うん、で映画は逆なんですよ、こう 見ろっていう効果でしょ、
うん、
ここがサスペンスの瞬間ですよとか、ここはラブストーリーでちょっとここはエロいとこですよとか、
うん、
音楽から何から全部空気から何から全部そう持っていくでしょ、そのものではないわけですよね、こう見なさいっていう道筋がつけられてるけど、演劇もまあそうはそれはそうなんだけど、うん、こう見なさいじゃなくてもいいわけですよね、
うん、
まあ、そのものをそこで舞台で見せてるものでいいという、さあ選択すればいいだろうっていう、僕はそう思うんですよ、だから生でやってる理由っていうのはそこにあるし、
うん、
僕はそういうふうに見てるんですよね舞台を、だから面白いですよ、
うん、
どこまで行ってもこんな贅沢なことはないっていうね、
うん
うん、それだけでも芝居ばっかり見てて本業の映画を見たりとかする時間ってないんじゃないですか、
うん、あのねちょっと海外行くことがまたこれ多くて、この1ヶ月で
海外にも行ったんですか
あの、ね、
どんだけ忙しいやこの人は、ね、
家にいなかったですよあんまり、ね、
海外ってどこ行ったんですか。
海外はね台北と台湾の台北 と、カナダのバンクーバー
2カ国のな、それも仕事ですよね、仕事ですよね当然
ね、仕事ですね、
うん、
だからその海外便で映画見てますよ、うん、
移動の間に
見る、またねこれはマジックなんですよ、
はいはいはい、
飛行機の中で見る映画って、うん、なんかめちゃめちゃよく見えるんですよね内容が俺はね吹き替えでも何でもよく見えるんですよ、集中して見れるからかな、この画面の中で。
また映画館とかね家で見るのとはまた違う体験ですよね、映画館の中の映画って。
でもだから台北はまあね、今年の夏以降に撮る映画の下見ですね、
うん、ロケハンとかシネハンとか、
まあ、そうですね、シナリオハンティングっていうか、うん、まあシナリオはもともと東京での設定で書いてたんだけども、うん、あれって台北で撮りたいなと思って、台北に変えたら面白くなんじゃないのって、
う
ん、ずっとなんかこう混沌としてたんですよ、うん、何かもう決め手にもう一つ書けるなと思って、うん、それはやっぱり舞台の問題だったんですね、うん、どこを舞台にするか、で東京でなんかこううまくこう回りきれてないところが、うん、海外にポーンとすることによってなんだよってこれで成り立つじゃん全然、
へ
え、
ま そういうもんですよね、風景がやっぱり僕の知らない見知らぬ風景、非日常ですからね、海外というのは僕にとっては。
台北で撮影するかもしれないというか、うん、ことですか。
それは結構高いんじゃないですかね、まあ、いずれにしてもやろうと思ってたんで。
マジですか。
そうそうそうそう、
まあカメリアでね、
はい、
実際今発売中、DVD か発売中ですけども、カメリアでもう海外撮影がね、プサンでやってますから、
うん、でそれと同じような感覚で、やっぱ台湾にもともと、今度はちょっと不思議な感じだけど、もともと返した日本の舞台に返したシナリオを海外にこれをちょっとこうなんていうのトランスレートしていったらどうなるのっていうふうに思うと意外と面白いもんですよね。名前から何か全部買っちゃうし、
そうですね、
まあ、日本人を一人だけ入れようだけ決めて、同じようにカメリアと同じようにで日本人を一人だけ入れて、あと全部外国人に、まあ、中国人にするっていう、中国とか台湾の人たちにするってなると、結構もうそれだけでいろいろやることって増えていくじゃないですか、
はいはいはい、
でなおかつ言葉の言語の違いがあるし、こいつがまああんまり日本中国語できない子にしようと思うと、またそれは一つのコミュニケーションの面白さにつながっていくでしょ。でいてサスペンスだったりするから。
サスペンスなんですか。
そうそう、サスペンス。
はぁ、
なんかほら台湾とか行くと台湾映画で叙情的だったりする、
うん、なんか恋愛ものとか、なんかこうなんかおじいちゃんがいい感じでご飯食べてるみたいなイメージありますよね。
そうそう、朝鮮人だぞ
サスペンス。
そう、
へ
ー、そうなんです。
また新たな引き出し開けてきましたな。
サスペンスなんだけど、まあだからだんだんサスペンスと思って作ってても、うん、まあミステリーになっていき、これはサスペンスっていうことになっていったりもするのが、まあ映画のちょっとなんかね、こうなんかだんだんだんだん形作っていく流れの中でね、それ変わるんだなって気もするし、ただあえてですよね、あえて台湾にしたらどうなんのとかって、もうほらなんかいっぱい引き出しの中にはまあ書いたものいっぱい閉じ込めてるんで、それ取り出して今後海外でねうまくいったら、じゃあ他の国で撮ったらどうな
るの、話どんどんでかくなっていってますけど
でその国の人たちと仕事するっていうのはちょっと面白いじゃないですか。
これ今ラジオ聞いてる人これすげえこと今言ってますから
いやいやいや、
これ言っていいのかなってちょっと思っちゃいます
ね。ね、多分例えばそういうことでしょう、
ね、
でバンクーバーに、
バンクーバーの方もまた映画のそれはなんか、
バンクーバーは、役者さんですね、女優さん、ある女優さんに、とのミーティング、
ミーティング、
うん、
へえ、
これもやっぱ何も決定してるわけでもないんだけども、うん、まあシナリオ、まあまあまあ海外の女優さんなので、
まあ、台北のプロジェクトとはまた別の話なんです
ね。ちょっと関係ありますね。
あ、関係あるの。
でたまたまその女優さんがバンクーバーで撮影をしていると、来てみたいな会いたい、
軽く言いますね、
会いたいのよねみたいな。でも考えてみると、うん、まあでももうそういう時代なのかもね。で会いに行くじゃないですか、
うん、
日本人ってやっぱそういうところが意外とこう貧乏症っていうかね、
うん、
国を超えることにやっぱりすごく大きく意味を持つけど、うん、やっぱ大陸の人たちとかはやっぱどんどん行くんですよ。
そうですね、
いろんな国に渡るっていう感覚がやっぱりないと、うん、もうこれからは本当にそういう意味でのグローバルっていうのはもうあるんですよね。でいて片やそうやってすぐに飛行機でね、うん、約15時間ぐらいかけて会いに行くわけですよ、
うんうんうん、
で会って、うん、変なモーテルに泊まって安いモーテルにまあそれもまた言うわけですよね、うんうん、で二人なんか向こうの人たちと話しててね、でなんか山崎努さんの話になっちゃったりとかして、その人と熱く語り始めたんですよ。
いろんな出会いがあります
ね。監督に会ったらね話したいことがあったんですって。もう世界中に出てた写真家のおじいさん、
うん、
あの人すごいって言って、これを誰かに、世界中を誰かに話したかったのにやっと話せたって本人に話したみたいな話しながら、あ、手が震えてきたって言ってるような人と会ってたんです僕は。ですごくそれ楽しい話で、あ、本当に演技をするってことは好きなんだな、
うん、
私は山崎努さんみたいな人にというみたいな役者になりたいんですみたいな。嬉しいじゃないですか、日本の誇る俳優のを全然、中国のね、
うん、
女優さんなんだけど、その人がこう 語るなんていうのは
すごいですね。で世界超えますね。
超えるねと思って、山崎さん超えたな、やっぱりさすが山崎さん。どこが良かったのって言ったら、うん、世界中心愛を叫ぶ見た人分かるんですけど、緊張して証明写真を撮りに来てる人がいるでしょ、あそこのシーンなんですって。へ、想像がつかない芝居だったって、山崎さんの芝居が。
へ、
でどんなやり取りしてるんですかみたいな、
演出の、
でそういう話をして、あ私と一緒だみたいな、よかったみたいな。
誰なんだろうなその女優さん、気になるな
でその話で盛り上がって、でモーテルに泊まってるわけ僕らは、まあ、みんなバックパッカーとかみんな泊まってるとこなんだけど、そういう行って泊まって、デニーズでばっかり飯食ってた敷地内にあるデニーズの裏にモーテルがあって、でパルプフィクションの出てきそうな、
ああいうとこですね、
ノーカントリーに出てきそうな、ああいうとこですよ。で泊まって、CS とかいっぱいあるじゃないですか、チャンネルやたらあるんですよ、カナダね、ガーって回してたらびっくりすることで天国と地獄をやってたんですよ。パッて何で止まったかっていうと、山崎さんの顔のアップでサングラスかけた山崎さんがガンって映ったんですよこれ呼ばれてるよと、呼ばれてるよ、おい見てるかみたいな電話したくなりました
すげえ。
その人は知らなかったの、天国と地獄のあの犯人が山崎さんだって
こと、同じ人とは
もう分かんなかったわけ、でも天国と地獄ももちろん見ていて、そうなの、もう一回見直さなきゃ、今やってるよみたいな電話番号してたらすぐ電話して今やってるぜみたいな言いたかったんだけどいやこんなはないでしょうっていう、いやもう重なるんです、そういうことが。
いや一月の間にいろんなことしてますね監督は。
でまあその行き帰りに映画を見るみたいな、マジックのようにこう、ちっちゃい画面で見るとよく見える映画って。
いやちょっといい話聞きました。ちょっとあのクールダウンするためにちょっと一曲いきましょう。
はい、
これは監督が選んでくれたんです
よね。そうですね。もうゆるく、
はい、
お届けしましょう。はい、
星野源で歌を歌うときは
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FM 系月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。